今日はローマ人への手紙の第5章12節から17節です。このところではアダムの罪とキリストの救いが語られています。12節を見ますと、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入りという言葉が出てきます。この一人の人というのは一番最初に作られたアダムであるということになるわけです。なんと彼によって罪が世界に入ってきた。ですから決して神様が罪を作られたというのではないわけです。神様は罪を作られませんでしたけれども、しかし人によって罪が生じてくる。これは今日でも同じことではないかと思います。人の争い、またさまざまな人間の関係の中での軋轢、そういうようなところでこの互いに憎むとか、そしてまたこの暴力を振るうっていうようなことも出てくるわけですけれども、まさにこの人間が罪を犯し、そして死が入ってくる。しかしそのことが罪っていうのが、それは分からなかったわけです。13節にこの律法が与えられる以前という言葉が出てきますけれども、この律法というのはモーセの律法を指しているわけです。モーセの律法によって実は罪が罪である、それが分かるわけです。実は私たちもクリスチャンになる前に果たして自分は罪人だっていう認識があったんだろうかと思います。まあ私は聖書に書いてあるような罪人とは思えなかったわけです。しかし聖書を読むようになって、そしてまたこの律法、主に十戒、それを通して見るときに、確かに自分はその十戒にかなうことをしていなかった、神を認めていなかった、そしてまた偶像を礼拝していた、もちろん安息日、日曜日を覚えてそれを聖なる日とはしていなかった、もう全く自分中心にもう遊んだり、そういうことをしていたわけです。また後半に出てきている、嘘をつくとかですね、いろんなもう過ちを自分は犯していたっていうのは後になって分かることであったわけです。そして、明らかになったのは自分自身が神の前で罪人であるということであるわけです。しかしこの罪っていう言葉は、この律法という言葉に応じて言われていることであるわけですけれども、しかしその性質っていうのは、この律法が与えるとかないとかで、その判断されるというのではなくて、13節を見ると罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められない。しかし14節に、死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。ですからその罪の現実は何であるかというと、人間は死ぬということであるわけです。その律法を通して自分が罪人であるということが分かるとか分からないとか、もうそれを超えてしまって、死は等しくもう人に、もう来るものとなっていた。ですからもう私は他の宗教を信じてると言っても、死を免れるということはできないわけです。しかし死の現実、死の支配、それに対して私たちはどのようになすことができるのか。14節の終わりのところに、来たるべき方というこの言葉があるわけです。この来たるべき方は誰か、イエス・キリストのことであるわけです。そしてなぜ来たるべき方の雛形というふうにあるんだろうかと思います。アダムは神様によって作られて人となった。しかし来たるべき方は 父のもとから来られて、そして私たちと同じように人となってくださった、まあ、アダムも人であり、またイエス・キリストも人となられた神であるわけです。なぜならば人にならなければ人の痛みとか悩み苦しみを知ることはできないわけです。ですから実はイエス・キリストは人となられた神であるということになるわけです。そして15節を見るとこの恵みの賜物という言葉とまた違反ということが出てくるわけです。この一人の違反によって多くの人が死んだとあるわけですけれども、アダムは神様の意に反して彼は木の実を取って食べた、その違反はまさに罪であるわけです。そして罪を犯したので死が全ての人に広がった、十二節に出てきているわけですけれども、もう神の律法に違反して、そしてこの人は死ぬということになったわけですけれども、しかし15節の後半には一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのですという、このもう一つの現実がここで語られているわけです。そしてこの恵みは何か、それは16節のところにあるわけですけれども、16節の終わりを見ると、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。なんとこの違反した者が恵みを受けるならば義と認められるようになるということです。違反を犯したらもちろんその罪を支払っていかなければなりません。しかしその違反したこと自体が義と認められる、もう全く変えられていく、それは何かというと、イエス・キリストが実は私たちのその違反、罪を身に負ってくださった。この恵みというのは何かというと罪の許しということであるわけです。私たちはその罪の許しを与えていただき、そしてまたその違反がこの支配しないように守ってくださる。17節のところを見ると、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。かつては違反により死が支配していくようになった、ところがこのイエス・キリストによって命にあって支配するようになる、その違反に勝るところの命がこの支配していくということであるわけです。それは何かというと、第一コリントの15章の54節の終わりに、死は勝利に飲み込まれた、主よお前の勝利はどこにあるのか。確かに死というその現実を否定することはできないわけです。死は必ずあるわけです。しかし死が勝利に飲み込まれてしまう、その勝利とは何か。それはこのイエス・キリストにより命にあって支配するようになるということであるわけです。もう命に飲み込まれていってしまう、そしてもうそこにはもはや死の姿を見ることはできないわけです。パウロは私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと神様を褒めたたえているわけですけれども、実にこの恵みによって私たちはこの神様の罪の許し、そしてまた違反が義と変えられていく、その恵みに預かっているということであるわけです。そしてまたこの恵みの賜物は17節を見るならば、多くの人に満ち溢れるのです という言葉が出てきます。そしてまた17節に、なおさらのことを恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちというふうに出てきます。ですから私たちはこの神様の恵みまた義とせられるということをあふれるばかり与えていただく。かつては自分の、心という器の中には罪がありもう死があった。しかしそこに恵みがどんどん注がれていく。そしてまた義の賜物もあふれるばかりになる。そうするとその心の中にあったもう罪を犯した、そして死の支配というのはもうあふれる恵みによって、そして義によってもうどんどんどんどん外に流れ出していってしまうということであるわけです。そしてついには実は私たちの心は恵みと義によってあふれ出てくるものとなる。それはまさに一人の人イエス・キリストによるものであるということです。そして私たちはこのキリストの働き、一つは十字架によって罪が許される、贖いの恵みがあるわけです。そしてもう一つは何かっていうと、内住のキリスト、キリスト我が内にありて、そして生きるのであるとパウロは言ったわけですけれども、イエス・キリストが自分の心の中に今も生きておられる。だから満ちあふれるっていうのはもう現在形です。今もあふれている。そしてそれはなぜかというと、このキリストが自分のうちに生き働いて、もう恵みとそしてまた義を豊かに与えてくださり、そしてそれによってもう罪もそしてまた死も飲み込まれていく。要は私たちはイエス・キリストを信じるその信仰、洗礼を受けるということがあるわけですけれども、もう一つは自分自身の心が満たされるということを日々経験する。その恵みに私たちは日々あふれているのか、その勝利の信仰に立っているのか、それが大きな問題ということになるわけです。願わくば私たちは自分の心の王座に死んでよみがえられた方が生きておられて、そして自分がこのなんと命にあって支配されていく、まさにイエス・キリストが自分の心をも支配してくださって、絶えずもう恵みとそしてまた義の確信に満たされて、私たちは日々生きる生活するものにさせていただきたいと思います。